こんにちは、backspace.fm 第26回です。backspace.fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。松尾、ドリキンの2人でお送りしますが、今回はスペシャルゲストがいらっしゃいます。
今回は超スペシャル編ということで、じゃあ今かなり話題の女性カメラマン、凪吉田さんをゲストに迎えての特別編をお送りします。
先週ゲストに来ていただいた海さんのお話の中で出てきたスペックというドラマに今ハマっております松尾です。
僕はドリキンです。今回勢いで凪さんに無茶ぶりをしたら快諾していただいたのでちょっと緊張しております。
今週のスペシャル、Feature of the Week。
まあ、今回の経緯なんですけど、凪さんのブログが僕の Facebook のタイムラインでいろんな人が凪さんのブログに対してこうシェアしてて、なんだろうなと思ってたんですけど、クリックしてよくよく見てみたらすごい写真感動して、ホームページ最後の方にお仕事などあったら連絡くださいみたいなリンクがあったので、お仕事じゃないんですけど、ほとんど吸い込まれるようにそのリンクをクリックして、で、思わずメールで、素人のポッドキャストなんですけど、出ていただけませんでしょうかっていう勢いでメールを書いてしまったら、なんか思わぬことに快諾していただいたので、今回に至ったっていう感じですね。なぎさん、ちょっと簡単に自己紹介などをしていただけると嬉しいです。
主にアフリカ人とか途上国の人々を撮ってるカメラマンです。
出演していただけるきっかけは何かあったんでしょうか？
なんだ、ポッドキャストって聞いたことあるけど何だろうっていう興味から始まって、でも声かけてもらったからやってみようっていう、本当になんか軽いノリで楽しそうだなっていう。はい。
ポッドキャストってある意味もう流行りが終わったかなって日本とか特に思われてる人が多いかなと思ってるんですけど、今あえてポッドキャスト面白いんじゃないかと思っていて、やっぱりアメリカとかに住んでいて、アメリカのポッドキャストとか見てるとやっぱ結構流行ってるんですよ。やっぱ市場が全然大きくて、車で移動中に聞けるじゃないですか。まあ移動で結構1時間とかそういう時間、こう通勤使ったりするので、日本でポッドキャスト大体見ると、日本放送の深夜番組のスピンオフみたいなやつで、芸能人の人がプラスアルファ録音したようなものを流してるみたいなのが多いんですけど、
日本放送じゃなくて、
おまけのネタ
を10分とか20分とか入れるみたいのが大体メインになってて、あと語学番組とか。で、本当に面白いコンテンツは意外にそんなにないという。
ないんですよね。だから意外とレアな存在で、競争相手が少ないっていうところで我々最近地味に盛り上がってるっていう。その写真家になられた経緯みたいなのとかも。
ちっちゃい時からアフリカ人が好きで、なんだ、アフリカ人とか日本人というのが、なんだ、小さい時理解できてなくて、ある一定の年齢になったら肌の色が選べると思ってたんですよ。極端な話。
はいはい。
で、私はまあ大きくなったら、まあ、黒いアフリカ人のような肌の色を選ぼうと思ってて、まあ、その時はまだアフリカ人だっていうことも分かってなかったんですけど、でも小学生に上がってもまだ肌の色を選ぶ機会が出てこなくて、お父さんお母さんに、私いつになったら肌が黒くなれるんだって聞いた時に、お前は日本人だからって教えられて、で、その時にアフリカ人というものがあって、日本人っていう人種が違うんだよっていうことを理解しても、自分はアフリカ人にはなれないんだっていう思いから、自分がかっこいいと思うアフリカ人を写真に収めようっていう、そんな流れです、カメラマンに。
その飛躍がすごいですよね。
ちっちゃい頃に学校とかでアフリカ人の人とか周りにいたりとかしたんですか？
いや、全くいなかったです。何かのテレビで、その少数民族を見たんだと思うんですよ。
はいはい。
で、その時に大きくなったらこうなりたいっていう、私にとってのなんかヒーローだったんですよ。モデルさんとかスターとかが、その彼らだったっていうか。
DNA 的に惹かれたんですか？
もうすごく、理由わかんないんですけど、すごくかっこいいっていう。
僕は出身が横須賀っていう米軍基地がある町に生まれたので、結構ちっちゃい頃から黒人の人とかアメリカ人の人が街をうろうろしてるっていうのが結構当たり前だと思ってたので、そういう人たちに違和感はなかったんですけど、そういう人種の人たちはいるんだなっていう区別はつけてた気がするんですけど、でも自分の肌が選べるとは思いませんでしたけど。
通りで日本人をなんで黒い肌選ばないのかなってずっと思ったんですよ。少ないなって。
なぜドレッドヘアにならないんだろう。
そうそう。
で、今実際にアフリカにはなんかブログで拝見してたら年に何回とか、
はい、年にトータルで 2,3 ヶ月ですかね。最近は行ってて、2009年からアフリカに行き始めて、 最初はもっと4ヶ月とか行ってたんですけど、体力が続かなくなってきて、2、3ヶ月が年に限度ですね。
トータルでも1年以上は向こうに行ってるわけですよね。
そうですね、うん、はい。
じゃあきっかけに関してはもう本当にそのアフリカ人を撮りたいって感じ、
はい、もう本当それだけです、はい。
彼らの生活なりビジュアルを残したいとかそういう。
そうですね。であと日本ではネガティブなイメージしかないので、アフリカ危ないとか、はい、アフリカは貧困だとか、でも私が見てるアフリカはそうじゃない部分がいっぱいあるので、そこを写真で分かりやすく伝えたいなっていう。
使ってるカメラ何ですかっていう。そこ聞きたい、ね。そうそう、それが一番聞きたい。
使ってるカメラはキャノンの、EOS 5D の Mark III です。
おー、最新です。
はい。壊れちゃう可能性があるので、もう一台持ち歩いてて、はい、それが 7D です。
キャノンか。特にその、なんか選ばれた時の基準とかあるんですか？
一番最初カメラ持った時は全然カメラなんてわからないので、知人のプロカメラマンに相談をして、キャノンユーザーが多かったんですよ。それでもし何かあったらレンズも貸してやれるからって言われて、キャノン。
その周りにキャノンの人が多いか、ニコンの人が多いかで、どっちかに決まりますよね。
そうですよね。
僕は全く逆のパターンで、周りにニコンの人が多くて、ニコンのレンズ貸してあげること。困った時に全く同じことを言われました。あの、多分カメラを布教する人にはテンプレートがあって。
もし何かあったら貸してあげるからとか言って。
そう、もうなんか殺し文句みたいなのが多分あるんですよね。
でも結構それ大きい。
大きいですよね。嘘ではないですよね。このまま行く感じですか？
そうですね。もうキャノン使い慣れちゃったので、たまにニコン借りても全然操作がわかんないので。
僕最近ソニーに切り替えようかこう悩んでるんですけど。
また全然違うところに。
そうなんです。
あ、やっぱり悩んでんだ。なんか、最近の言動を見ると、まあ、いろいろ誘惑があって、その α7S ってやつを、うん、
あ、はいはい、
ドリキン買い替えとかみんなに言われてるんだけど、今持ってるんで行くんだとか、散々拒否してるくせに、実際は。
悩んで。カメラ、師匠的な人とかいたりするんですか？
いないんですよね。全部独学で。
じゃあやっぱセンスなのか。
結構、後でレタッチとかでごまかしてる部分多いんですけど。
でもまあそこまで含めて写真はもう作品ですからね。
最初からデジタルカメラだったんですか？
あ、もうデジタルです。はい。
デジカメ。
多分、なぎさんがこう物心ついた時にはもうデジカメだと思いますよ。
そうか。ここでジェネレーションキャップを深く感じてしまう。
でも Windows を使いなんですよね。
はい。
Mac 何回か挫折したことがあったじゃないですか。
はい。
多分この放送を聞いてる人8割9割 Mac ユーザーだと思うんですけど。
あ、本当ですか？
なぜ Mac 挫折したんだっていう、我々 Mac 至上主義者としてはですね、毎回この放送必ず1回ぐらい Windows ダメだよねみたいな。そこまではいないけど、でもやっぱり最後は Mac だよねみたいな話でだいたい落ち着くんですけど、 Mac 挫折したって聞いてびっくりしたんですけど、
使い方が分かんなくて。
じゃあ Aperture とか使おうとしたりしたんですか？
アバチャーって何ですか？
現像ソフトで。
あ、ライトルームみたいな。はいはい。使ってないです。フォトショップを使って、うん、Windows よりも効率が落ちたので、その操作方法とか、マウスの使い方とかがもうそもそもなんか分かんなくなっちゃったので。
あ、じゃあ写真はもう直接フォトショップで現像する感じですか？
今はライトルームに入れてから、フォトショップで。
僕もそこは同じですね、ライトルーム。僕の場合はそこのフォトショップまで行かないというか。
ライトルームだけで。
そうですね。もちろん撮ってる写真が全然違うので。まあ、ライトルームはいいですよね。やっぱライトルームはデファクトな感じですか？
最近使い始めたんですよ、ライトルーム。
あ、そうなんですか。
はい。
え、それまでは何使って
た？もうフォトショップしか使ってなかったんですよ。で、ライトルームを勧められて、
はい。
使ったらなんて楽なんだと思って。
そりゃそうですよね。
はい、今までめんどくさかったことがこんな早くできるので
。だって、本当にプロでやられてる人って、撮る枚数半端じゃなくないですか？
私、言うほど枚数撮ってないんですよ、一人当たりに対して。
数打ち当たるよりは、もっと精度を上げていくタイプなんです。
モデルさんを結構選ぶんですよ。誰でも撮るわけじゃなく。で、その人の、その、やっぱ、長時間カメラを向けてると、やっぱ素人っていうか、出会ったばっかりの人なんで、顔がこわばってきちゃうんですよ。なので、本当に短時間勝負で、2、3枚。シャッター切って1枚いいのがあればいいかなくらいで。
あ、でもそれはまさにこう、ポートレートうまく撮るテクニック。僕は今引き出しましたね。 僕のイメージではプロの人はもうひたすらアイドル写真とかを撮ってるのをテレビで見るイメージするかもしれないですけど、はいはいはいはい、なんかもう連写でひたすらカシャカシャカシャってこう撮って。
あ、それがプロのモデルさんとかだったらいいと思うんですよ。あと言語が通じる人だったら。
あ、
うん、でも全く違う国の人で、通訳も2人くらい挟むことが多いので、結構時差があるんですよ。その間にいい表情を逃しちゃうので、もう短時間勝負で。
通訳2人挟む？
はい。やっぱ少数民族だと、英語のやっぱ通訳だけじゃダメなんですよ。なので、ローカル言語からまた彼らの民族の言語を喋れる人を挟んでの通訳になるので、2人返さないと。
取らせてくださいみたいな感じでやっぱり行くんですか？
もうそうじゃないと揉め事が起きちゃうので、必ず一般の人でも少数民族の人でも許可を取ってから取ります。
一般論的なものっていうのもやっぱりそのアフリカの人が少し警戒心が強いとかそういうのがあったりするんですか？
どこの国ともまず許可取るんですけど、
まあ、
でも特にアフリカは許可を取らないと、なんかすごい金額請求されちゃったりとか、あと本当結構喧嘩沙汰になっちゃうので、ヒステリックを起こす方とか、なんでちゃんと許可を取った上で。
それはこう、魂取られるぜみたいな。う
ん、魂取られる。まあでもそんな感じの民族もいるので、カメラ見たことない人とか、
あ、そうなんですね、はい。
そういう時は政府レベルとか、その自治体レベルとか村とか、
うん、
そういうところで依頼をするわけですか？
そうです。ちゃんとその村まで直接行って、話ができるリーダーの人とかに挨拶してから許可を取って、
あ、じゃあそれは行かないとわかんない。
そうですね。行かないとわかんないですね。現地の人に情報をもらって。
で、ダメだったということもあるんですか？
行ってダメだと言われたら、また次可能である人を選んで、交渉できる人。その交渉する人によって全然結果が違うので、諦めが悪いんで、こう、取れるまで帰らないっていう。
大事ですね、
それは。
許可も、友達であっても、どのタイミングで声かけて取ればいいのかなとか、あるじゃないですか。まあ、初心者あるあるの壁をクリアして撮ってみても、まあ、撮れた写真は必ずなんか変顔とまではいかないけど、なんでこう、白目向いちゃったところ撮っちゃうんだろうとか、半目のところ撮っちゃうんだろうかみたいな、で、しかも本当に一発、なんかそれこそ、素人の人こそ、一枚とかしか撮らないじゃないですか。恥ずかしいとかいうのもあるし。
そうかもしれない。
なんかどうやったらうまく、ああいう素敵な写真が撮れるんだろうって、ずっとブログを見てて思っていて。
みんな笑顔が素敵じゃないですか。
そ
う、あんな笑顔を向けてくれるようなコミュニケーションってどういう撮り方をすればいいのかなっていうのが、すごく不思議に思ってて。
多分、警戒心。を書けばいいんじゃないかなって思ったんですよ。撮ってて。どこの誰かわかんない人にどういう写真を撮られるかわからなかったら、やっぱり顔もこわばると思うんですよ。で、ましてやその一眼レフっていうでっかいカメラを向けられたら、やっぱ笑いたくても笑えなくなっちゃうと思うので。
もちろん。
でもそれは外人だけじゃないなって思うんですよ。日本人でも。なので、やっぱ撮影するときに、もう現地の、その通訳を使って笑わせてもらったりだとか、はいはい、あと、やっぱ最初に自分の身分を明かすというか、ちゃんと伝えてもらって、ちっちゃい時からアフリカの人が好きでっていう、黒い肌になりたくて、でもなれなかったから、綺麗な人撮りたいんだっていうと、やっぱ顔がほころぶんですよ。安心するというか。まあ、あと多分、私が女なので、カメラマンに見えないというか、それでやっぱ他の人ほどやっぱ警戒されないんですよ。一番最初にまず。なので、警戒心、警戒されないことが一番大事かな。
撮るときの、なんかレンズ35ミリがいいですとか、50ミリですとか、そういうのもあったりするんですか？
私は24ミリから70ミリ使ってます。使い分けないですね。もう、いちいち変えてられないので。あ、ズームレンズで、24から70ミリ、ズームレンズなので、もうその1本で、はい。
そうなんですね。僕の知っているポートレートテクニックは、うん、自分側に近い側の目の、まぶたにピントを合わせるっていう、うん。知識だけがあるんですよ、はい。で、それにいつも囚われすぎ て、はい、シャッターを押すのに時間かかりすぎてっていうのが間違いの一つだと思うんですけど。
はいはい、あ、でも周りのカメラマンには一番手前の目のまつげに合わせろって言われるんですけど、そんなことしてたらシャッターチャンス逃すので、なのでもう漠然と黒目に合わせるようにしてます。
あ、
はい、どちらかの目に。
やっぱりその瞬間が重要
だと私は思ってます。多少ブレてても、はい。いや、なんか、まつげよりも。
そうそう、
大きいじゃないですか。
黒目とまつげって違うんだ。
はいはい。別にマニュアルでフォーカスしてますよとか、全然そういうこともなくてって感じです。
いちいち設定してると間に合わない時もあるので。 もうオートです、基本は。余裕があるときだけマニュアルで。
撮影モードも A モードとかですか？
撮影がもうまさに、そうですね、A モードです
。F 値固定してみたいな。
はい。大体固定です。
どうやったら上手くなりますかね。
モデルさんの表情さえ良ければ写真ってよく見えると思ってるんですよ。あの技術とかじゃなくて、いい写真だねって言われるのは、その人の表情を切り取ってればそう見える気がして。なので、モデルさんとのコミュニケーションというか、まあ、すごい綺麗なモデルさんに頼むっていう、すごいずるい手を使ってるような気がします、自分では。
ああ、そうか、その選ぶ時点で、そう。
はい。
僕がうまく撮れない友達たちは僕に聞いて
る。気を許してない。実は笑わせ方が足りないとか。
か、恥ずかしがってるなと思うんです。お互いに。
撮っていいっていうののタイミングが難しいんですよね。どういうタイミングでそのパーミッションを取って。ちゃんと声に出せよっていう問題です。
声かメールで誘う。
なんか僕、大体だから盗撮気味に撮ってるんです。なんか相手に気づかれないようにさりげなく
と。だから判明とかになっちゃうんじゃないですか。
ああ。
じゃあ、うん、アテンションをこう自分に向けてもらって、それで撮る感じですか。
そうですね。うん。
だいぶ聞けた気がします、ね。まあもう一つ僕がすごい気になっていた、そのアフリカの魅力について、まあ今までも魅力を語っていただいてたんですけど、うん、最初の方でもあったそのアフリカ結構大陸に辛いとか言われてたじゃないですか。はい、っていうか、そもそもどうやって空港降り着いてから民族の人たちがいるところに移動するんだろうとか、あんまり全然想像がつかないんです
か？空港に着いてからは、私1個の国長くてもだいたい1ヶ月くらいしかいなくて、でもそうすると民族のところまで行くってなると、結構な移動距離になるんですよ。なので毎日が移動移動移動の日々なので、そうなると、車を借りて、ドライバーをつけて、もう常に。毎日移動していくんですけど。
宿泊とかはホテルみたいな。
宿とかに泊まればもちろん、ファイブスターのホテルがあったりだとか、それなりのゲストハウスがあるんですけど、まあそういうところには泊まると、金銭的になくなっていっちゃうので、ゲストハウスとかに泊まるんですけど、田舎の方に行くともうキャンプだったりとか、野宿とか、あとはもう現地の人の家に泊めてもらうことが多いですね。すごく優しいんで、うん、
気候的なものは常に、まあ、暖かいイメージですけど、てか暑いイメージですか？
暑い国ももちろんあるんですけど、やっぱ標高が高い国もいっぱいあるので、そうすると肌寒かったり、寒いんですよ結構。はい。あと砂漠のエリアとかも朝とか夜はすごく冷えるので、やっぱダウンがないと寒いエリアとか。うん。
じゃあ服とかそのキャンプ用具とかも前提こう前提こう分用意していかなくちゃいけない感じですか？
でも大体車を借りるときにそういうナビゲーターとかも雇うんですけど、
ああ
用意してくれます。
あ、なるほど。それを日本から持ってい
くの大変なので、日本から持っていくと、はい。結構かさばるので。
じゃあ日本から持っていくのは何日分の衣類とみたいな。
滞在分の衣類と、うん、ほんとカメラだけです。一週間分くらいの。はい。で、それを選択して使ってます、
はいはいはい。その観光とかで来る人もいるんですか、普通に。
ああ、でも私が行くエリアは観光で行く人が少ないって言われますね。うん、なので、肌の違う人を見るのが初めてだっていう人が多いエリアが多いです。
うん、今回はどこに行こうぜっていうのはどうやって決めたり
するんですか？大体、滞在した時に近隣の国の話を聞くんですよ。で、私が民族が好きだっていう、はい、やっぱ民族って言っても彼ら全員が民族なので、ただ服を着てるか着てないかとか、はい、見た目的な問題なので、まあそういう華やかな、なんだ、民族衣装を着てる人だったり、服を着てない民族がすごく好きでっていうと、彼らが結構情報をくれるんですよ。あのエリアにきっといるよとか、聞いてみたらって言われて帰ったらインターネットで調べて、でも大体日本のが出てないので、そうすると現地の国の旅行会社とかに、連絡して、情報をもらう。
やっぱり聞き込みが大切なんですね。
ね、
刑事みたいですね。
そうですね。
ドラクエとか RPG みたいな。
もうそんな感じで。
確かになんかドラクエ感があります
ね。そう、村に行ったら村人に話を聞く。
確かに。そして次の村に移動するみたいな。
こう酒場で一人一人当たっていくとか。
でもそれが一番多分正確な情報なので。
なぎさんみたいな他に同じようなことをされてる人たちとかもいるんですか？
周りにはいないんですけど、ジミー・ネルソンっていうカメラマンがもうまさに同じことをやってて、今写真集とか出てるんですけど、
はい、
その彼の写真集が結構すごいんです、はい、結構今ネットでも話題になって、ネットってか世間で話題になってて、もう民族に特化したカメラマンで、はい、もう写真のスケールがでかいんですよ。
この Before They Pass Away っていう。
あ、そうです、そうです。これです、これです。彼らがいなくなる前にっていう。
パスアウェイってそういうことか。
はい。なんか少数民族を守るっていう活動をしてるみたいで。
写真がすごい、全部
超かっこいい。すごいですよ。結構凝ってて。
かっこいいな。確かにこれは素晴らしいですね。うん、
これアフリカだけじゃなくていろんな国の少数
民族。もう世界中の、はい。
紹介していただいた写真、お名前が
ジミー・ネルソン。
ジミー・ネルソンさんのウェブサイトですけどね。一回行くたんびに、よし、じゃあ次はどこに行こうみたいな、こう目的地を広げていって、
そうですね、
最終的にはアフリカ制覇するみたいな、あの目標もある。
アフリカのそういう少数民族は全部写真に収めたいなとは思ってます。まあでも、アフリカに限らず少数民族は好きなので、どこの国でも。うん、そういうのを全部押さえていけたらな。
なんかこうテレビでもこう子供の頃からそういうアフリカの原住民みたいなのをこうたまにやってるじゃないですか、はいはい、特集みたいな。でもなんかこうちょっと大人になってくると、うん、実はあの原住民の人たちも普段はすごい都会的な生活をしていて、はい、でもテレビの人たちが来るとその時だけこう着替えて、うん、なんかお金もらってちゃうっていうビジネスになってるよみたいな、はい、こう話とか聞くんですけど、まあ多分それって、まあそういう人も出しそうじゃない人もいるのかもしれないですけど、うんうん、本当ですかみたいな。
だからそういうのに当たったことってありますか？
ああ、多分今までの3分の1とかは多分そんな感じです。
あ、
観光用じゃないですけど、極力観光用じゃないところに行くようにしてるんですけど、その同じ民族であっても。でもやっぱりもうその文化がなくなってきちゃって、はい、どうしても観光業、はい、そしてやってるっていう民族にしか会えない時もあって、うん、でもやっぱ彼らもそれはちゃんと理解してて、はい、携帯とかやっぱ持ってるんですけど、私が来ると、はい、携帯隠した方がいいよねとか、時計外した方がいいよねって言って自分から外してくれるんですよ。でもそれはそれで、うん、まあこれもリアルな姿なのかなとは思うんですけど、
うん、
でもそういう観光業とは別に本当にもう観光客すら滅多に来ないエリアの民族とかもやっぱ実際にまだいるので、アフリカには。
てか、普通に携帯とかあるんですか？
そうですね。もう昔の携帯ですね、日本でいう。
ああ、さすがに iPhone 使ってる人
ですね。若い時は iPhone 持ってました。ちょっとびっくりしました。
それすごいな。ていうか、どこで売ってるんですか、ね、街で売ってるみたいで。なんか、マサイ語とか対応して
る
の？
いや、そういう人ってやっぱ英語喋れるので、もう英語で使ってました。
スタイルを売りにするっていうのも、わかるっちゃわかるじゃないですか。はいはい、というか、この現代に、逆に言ったらむしろですか、昔ながらのスタイルを維持しながら生きていくモチベーションどこにあるんだろうみたいな。
なんか、そういう昔の彼らのスタイルを守っていくっていう人がやっぱだんだん減ってきてる中で、でもやっぱ彼らは自分たちが例えばマサイ族だったり、ヒンバ族だったり、すごい誇りを持ってるんですよ。
はい。
新しい文明は欲しいけど、うん、でも僕たちのやっぱ文化も失いたくないっていうので、やっぱ観光業として割り切ってやってくれてるというか、やっぱそれを見せたいし、守り続けたいしっていう。でもそれがないと、やっぱりどんどんその文化がなくなってきちゃってるので、割り切ってやってもらうのがいいのかな。
文化を続けるための観光っていうのもありますよね。
はい。うん、
まあ、日本だって別にそういうのありますもんね、うん、別になんとか祭りみたいな。うんうん、でも逆にその3分の2ぐらいの純粋にそういうことではなく生活してる人たちは、じゃあ逆にそういう今の文化をまだ知らないっていうこともあるんですか？
そうですね。全く知らないってことはさすがにないと思うんですけど、でもすごい珍しがったりします。はい、未だにデジカメを見てびっくりしたりするので、噂には聞いたけどっていう。
じゃあ銀円のカメラは知ってる人たち。
でも全員が全員知ってるわけじゃないですね。見たことあるって人と見たことないって人がいるので。 常に移動して暮らしてたりするので、そのカメラに出会う人と出会わない人がいるんです。
うん、
だからヨーロッパ人の顔は知ってるけど、アジア人は初めて見たとか、もうそんなような。う
ん、ほとんど違う生物に見えたりする。
かなり多分、私を見て泣き出しちゃう人とかいるので。
それは怖がってですか？
怖がって、そう、肌の色が違うので。
あ、
多分宇宙人的な。
宇宙人的な感じ
だ、ね、例えば江戸時代以前の日本人が白人を見て鬼扱いしたとか。
うん、ですか、そしたらこう、なぎさんが通っていくと、その民族の人たち、文明を知る機会がある意味、逆に。
そうかもしれない。
あの、2001年のモノリスみたいな。
実はその後でみんなが現代的に目覚めているかもしれない。
でもそういう人たちとコミュニケーション取る面白さっていうのは確かに答えられない感じがしますね。
面白いです、ね、ですね、コミュニケーション取れた時、うん、
女性だから警戒されないっていう、うん、反面女性だから危ないこともいっぱいあると思うんですけど、
なんかそれよく言われるんですけど、私多分そういう怖い目に遭ったことがあんまりないんですよ、うん、かもしくは会ってるんですけど多分あんま怖いと思ってないんですよ、鈍いというか、アフリカ人によく驚かれるのが、私が無防備すぎて逆に怖いらしいんですよ、うん、やっぱ他の観光客ってあえて笑わないように険しい顔してたりだとか、大事だ、なんか荷物とかも結構大事そうに持ってるらしいんですよ、はい、でも、ね、そういうのが一切ないので、うん、鍵とかもあんま閉めてないんですよ、うん、部屋の。自分が無防備であれば逆にあっちがビビるかなって思ってて
車の鍵を閉めなければ窓ガラスもられない議論です。
そんな
議論ですね。あのアメリカとかもなんか治安悪いんで、うん、アメリカに引っ越してすぐの時に、うん、1週間ぐらい出張で日本に帰って戻ってきたら窓ガラスがバリバリ壊されてた時があって、どうやって対策したらいいんだっつったら、うん、窓ガラス開けとけとか鍵閉めなきゃいいんだ。
明日のジョーのノーガード戦法みたいな。
そうそうそう、うん。でも実際それを実践してる人もいるんですよね。
本当にノーガードが一番いいんじゃないかと思って、逆に心配してみんながこう、目で追ってくれるんですよ。目で追ってくれるっていうことは手を出しにくいんですよ。で、なんか結構おばちゃんにしてもおじちゃんにしても気にかけて声かけてくれたりとか、いろいろ助けてくれるので。
人徳みたいなのもあるかもしれないですね。
あ、みんなを味方につけておくっていう。
アフリカってやっぱコミュニティがちゃんとできてるので、仲良くしておくと。あと気を引いとくと絶対いいことがあるので、いいことがあるっていうか、守ってくれるので。
うん、まあ味方に引き込んでしまうというか、はい、全部一にしてしまう的な。
そうですね。それが一番自分の身を守る方法かな。
でもスリとか今まで危ない目にあったりとかいうこと本当に全然ないから、ね。
ついこの間のタンザニア滞在してる時に、2000ドル取られちゃって。
うん、それでかいじゃない
ですか。すごい大きくて凹んだんですけど、やっぱそれは一番身近なガイドだったんですよ。
は
ぁ、もう。そう、なので、まあいろいろ事情も分かってたんで、でも全額取られなかったんですよ、持ってた分の。それが逆にもう、それが彼だっていう証拠だったので、次行かなきゃいけない国があって、で、その国に行くんだっていう話をしたので、全部はさすがに取っちゃいけないと思ったみたいなんですよ。
あ
でもそれがやっぱ、全くの他人だったら全額持ってってるので、
うん、
はい。
まあそうですね。
その気遣い。
情けがあったわけですね。
はい。
その通訳の人とかも一応現地のアフリカ人です。観光で来る的な人もいるんですか？
アフリカに旅行に来てる観光客がいっぱいいます。
でもやっぱり行くところが、なぎさんは別にそこを狙ってるわけじゃなくてっていう。そんなに触れ合うこと。
めったにすれ違わないですね。首都にいる時くらいですかね。
じゃあその本当に行かれてる1ヶ月とか2ヶ月とか3ヶ月とか全く日本人に合わない。
もうよくあります。
てかご飯って何食べるんですか？
もうアフリカ人が作った料理です。
アフリカ料理って何？
クスクスだったりとか、あとやっぱタロイモだったり、ヤンブイモだったり、あとトウモロコシを練ったものとか、粉を。でもシチューみたいなのが多いんですよ。なんか煮込んである。トマトで煮込んだとか。なので、みんなさんが思ってるよりは美味しいです。そう、まずいまずいって言ってる。すごい美味しいです。はい。フランスとかの植民地だったっていうのもあって、やっぱそういう料理の文化が入ってきてるんで、私、下手にアジアとか行くよりは美味しいんじゃないかなと思ってるんですよ。ヨーロッパ、変なヨーロッパ行くよりも。
もちろん別に肉とかも。
肉はいっぱいあります。
みんなそこら辺で狩りをしてきて。
狩りをする民族もいれば、自分の家畜のヤギとか羊殺してくれるところもあるので。
わざわざ。
わざわざ。
もてなすためにやってくれると。
はい。
体調的なものも全然問題ないんですか？食当たった。
食当たりはほぼないです。
なんかやっぱり、なぎさんが
丈夫。私が丈夫な方なんだと思います。あと、あんまり気にしてないんで。
DNA が引かれてる時点で何かあるんでしょう。
物的なガタガ
タ。僕なんか、部屋片付けて、ちょっと埃浴びただけでもう具合悪くなりますか。完全に燃やしっこ状態です。
アフリカに行ったら鍛えられるかもしれない
です。鍛えられる前に、なるかもしれない。多分一番話題になったのが、最近のこの、赤土まみれで、現地人ドン引きっていうブログ書かれてたと思うんですけど、はいはい、貧乏族自体は狙っていった感じなんですか？
そうですね。この彼女たちに会いたくて、ナミビアには行ったので。
はい。で、このなんか全然笑わない人たちを笑わせたみたいな。
やっぱインターネットで当時こう検索しても、貧乏族の笑顔の写真とか柔らかい表情の写真がなかったので、多分笑ったら綺麗だろうなとか、はい、優しい目をしたらすごい綺麗だろうなと思って、そしたらそういう写真撮れたらいいなっていう思いで、じゃあ笑わせに行こう。
うん、やっぱりこの最初は笑わない感じだった、
ね、笑わなかったですね。ムスッとしてるわけじゃないんですけど。
はい。怒ってるわけでも
ない。怒ってんだか、でも不機嫌なんだか。で、笑ってほしいって言っても、私たち笑わない文化だからって言われちゃって。
ああ、文化で笑わない。
へ
うん、普通に喋っててちょっと微笑んだりはするんですけど、うん、やっぱり顔をくしゃくしゃにするほどはやっぱ笑ってくれないんです、うん、やっぱ一線引いてるんですよ、観光客っていうか外国人と。
ああ。じゃあ中では笑ってるかもしれない、
うん、そうですね。そう、彼ら同士の中ではちょっと微笑んでるのとか見たので、街で、
うん。
だから多分警戒心さえ解けば笑ってくれるだろうなっていう。
まあその目論見が完全にうまくいった感じです。
はい、もう。
若干不思議だったのは、別に、みんなは、もともと色が黒いわけじゃないですか。うんはい、赤土塗る必要ないんですよ、ね。
赤土を塗ることで日焼け止めにもなるらしいんですよ。
この人たちは塗ってるんですか、さらに自分たち。
塗ってちょっと赤白くなってます。はい。
そうなんだ。じゃあ、地の色ではないんですね。
地の色じゃない。地はもうちょっと。
あ、でもとてもいい色ですよね、これ。
綺麗な色です、ね。
てか、めっちゃ肌綺麗ですよ。
そう、塗ってるとかいうのも感じないぐらい、いい。
そうそうそうそう。
結構もう毛穴に入っちゃってると思うんですよね。
一度塗ったら抜けない。
4日間ほど赤いの取れなかったですね。
これはほんとすごいよな。かぶれたりもしないんですか？
かぶれなかったですね。
何かが違う。やっぱり最近では一番この貧乏族がヒットですか？
ヒットっていうのは一番面白かったっていうことですか？
はい。
まあ、一番彼らに近づけたかなっていう。
うん、
脱ぐだけだったら他の民族でもあったんですけど、脱いだ上にまた何かをするっていうのが、やっぱり今までなかったので、貧乏族会う前は。
今回みたいな赤土塗ってるので非常に溶け込んでるじゃないですか、確かに。塗らずに裸でいたら相当目立つと思うんですけど。
そうですよね。
うん。その時は大変だったりしなかったんですか？
大変じゃなかったですね。なんか中途半端にやることが嫌だったので、ただ脱いで、白い肌。うん、じゃあ、結局彼らに対しての、やっぱ敬意を示さないと笑ってくれないと思ったので、彼らは自分の文化を尊重してもらうことで、結構距離を縮めてくれるので、どこの民族も。なので、やっぱ同じ土を塗るっていうところで、やっぱ認めてくれたんですよ。その勇気を買ってくれたというか、あ、口だけじゃないのねっていう。
まあ多分今までそんな人いなかった。
なんかたまに手だけとか、ちょっと足だけ塗ってみるって人いるらしいんですよ。はいはい、でも全身塗る人はめったりいないって言われたので。
貧乏族の女性の方々たち、髪の毛すごくなってるんですけど、スター・ウォーズに出てきそうなっていうか。
ドレッドの変形みたいな感じですか？
そうですね。地毛を伸ばしてて、私どうなってんのかなと思ったんですけど、実はエクステをつけて長くしてるんですよ。
ああ、これもエクステ。
おお。
エクステ、地毛ももちろん入ってるんですけど、一部はもう、エクステで長くして、その上に赤土とバターでコーティングしてるんですよ。
あ、これも赤土なんだ。
はい。そうです。バターで固めるみたいな。
てかバターなんだ。
ずっと地毛が長いと思ってたんですけど、アンデレとかみたいなエクステを入れてたんですよ。
これはもう純粋にオシャレなんですかね。もうオシャレはオシャレです。
エクステって意味だと今の若い女の子たちと同じですよね。
アフリカすごいエクステが流行ってるんですよ。何年か前からか、ずっと。
何年か前からというのは最近なんですね。
2009年からから知らないんですけど。
結構そういう。
でも、どこの国行っても女性エクステなんですよ。はい、
でも確かに、このなぎさんの写真見てると、うん、女性の人綺麗ですよね。まあ、そういう方を選んでるのもあるのかもしれない。
すごい綺麗な人。でも綺麗な人が多いですね。
まあ、みんなスタイル良さそうだし、こう。エクステンションだけじゃなくて、アクセサリー系もかなり、なんかみんなすごいことになっていて。うん、しかもこのよく見ると伸びた先でさらにまた普通の毛がぼんぼりみたいな感じになってる。
これがまさにエクステなんです。
写真とかも。ああ、うん、そういうことなんです。
誰かの毛なんですよね、他の人の。
いや、違います。人の毛じゃないやつです。うん、はい、ファイバーです。それが安いんですよ。すごく。
そこ結構人工的なんです。
人毛はアフリカにあんまりなくて、やっぱ高いので、そういうファイバーなので、安い。水に濡れちゃったりするとダメな
の。へ
え、
面白い。
っていうか、その素朴な疑問に戻りますけど、はい、皆さんこういう人たちはどうやって生計を立ててる感じなんですかね。
金馬族は主にやっぱり街に出て観光客に写真を撮らせてお金をもらってるんですよ。現金収入は。はい。
そうなんです、
ね。で、こういう民族のところに会いに行くときって、必ずどこの民族にも差し入れを持っていくんですよ。撮影許可をもらうために。で、それは相手に敬意を払うためでもあるんですけど、やっぱそこで結構な割合で現金を持っていくんですよ。現金をそのまま包んで、現金プラスお米とか砂糖とか、彼らが必要としているものを持っていくので、そういうところで現金収入を彼らへと。あと、牛を売ったりとか。
米俵一票みたいな感じ。
もうそういうの持ってきます。はい。街全体とか村全体に渡すので結構な量なんです。お米を食べてる民族はお米の食べ方も知ってるので、ただ物を渡すだけっていう。
じゃあ、みんな、ある意味プロのモデルさん
なんですね。そうですね、金馬族は特に。
もちろん男性の人もいっぱいいるんですよね、でも。
ああ、男性もいるんですけど、女性の方が人数が多い感じがしました。
男性何してるんですか？
男性座ってましたね。女性の方がどこも働くんですよ。
あ、そうなんだ。え、アフリカ人は男は基本
的に多分牛追いかけてるとか、女性が一生懸命家を作ったりとか、子供の世話したりとか、うん、仕事を一生懸命やってるイメージが。
夫の方の主婦。どうぞ。
そうそう。普通はアフリカっていうと動物の写真を撮りたいとか、うん、奇抜な風景を撮りたいとかいうのがあると思うんですけど、風景写真がちょっとだけありますよね。はいはい。
ありました
。その写真をちょっと今見てるんですけれども。
ナミビアの。
これなんかすごい、その、うん、これも同じ赤土なのかなとか思ったり。
ナミビアの砂漠は、なんか昔からある土みたいで一番古いって言われてるらしいんですよ。で、赤いんですよ、砂漠が。
うん、
砂が。でもそれと貧乏族が塗ってる土は全く別
に。CG のような映像です。そう
そう。なんか宇宙の、
そうそう。
どっかの星の風景、スタートレックとか出てそう。
これはもうリアルにこんな感じなんです。
本当写真のまんまでした。
そうなんだ。なんかこうちょっと色をこう作ってるとかでも全然なく。へぇー。これはすごい綺麗。
世界遺産のエリアみたいで。
こういうとこは人は住んでないんですよね、さすがに。
住めないですね。
世界最古の砂漠なんだ。はい、でもなかなか観光では行けるようなところでもない。
ここは観光客めちゃくちゃ多いです。
あ、
はい。
そうなんですね。人なしで撮るの
は。そうですね。でもみんな同じ方向から写真撮ってるので。
チャンスがあれば行ってみたいと、もちろん思うんだけど、うん、なかなか僕も行ってますと気軽に言えないこのビビリっぷり。
とりあえず僕らにできるのはアフリカ料理を食べに行くことぐらいですかね。
まずはそこから始めてますか。まずはそれから。
日本でおすすめのアフリカ料理の店とかってあります？
そもそもアフリカ料理
あるんですけど、あんまり行ったことなくて、自分で作ることが多いんですよ。
日本にある材料で作れるんですか？
大体作れます。あとは現地でも調味料買ってきてるので。
じゃあアフリカ料理になるような調味料があるんですね。
そうです。
ちょっと探してみよう。サンフランシスコとかも結構、うん、民族すごい多いから。でもアフリカ人っているのかな？
いっぱいいるんじゃないですか？
パッと見た特徴って肌の色とか、うん、もちろんいるか。
体格とか、目の形で結構
目の形。
目と鼻の形で結構国が特徴できる。
ああ、ちょっとこの鼻がこう、平べったい感じ。
平べったかったり、逆にちょっと高かったりとか、目が切れ長だったりとか、結構いろいろアフリカ人の顔が違うんですよ、民族によって。
ちょっと今度聞き込みしてみよう。まあちょっとね、これを機にぜひ、アフリカに興味を持つ人もぜひこれを聞いていると思うので、そういう人たちにメッセージあったりしますか？あれですかね、そんなに警戒しすぎないこととかですかね。
やっぱ警戒することだけ相手も警戒するので、あんまり怖がらずに、かしこまらずに行けばいいんじゃないかなって思います。
でも本当に行くのは気軽に行ける感じなんですか？まあ観光的な。
気軽に行きなって言ったそうでなんかいろいろ巻き込まれちゃってる人とかいるので、あんまそういうことも言っちゃいけないなって思うんですよ。たまたま運が良かっただけじゃないかって私が今まで。やっぱ危ない時はやっぱ日本にいる時よりも全然危ないこともやっぱ多々あるので、まあ自己責任で。
まあ所詮確率の問題であって絶対安全、特に海外って絶対に安全っていうことってあんまりないっていうか、日本が特にやっぱりそういう意味ではまあ安全、まあ最近そうでもないのかもしれないけど、ズバ抜けてる感はありますよね。
結構血の毛は荒いので。
まあそんなとこ
も、はい、思ってるほど怖い場所じゃないと思うので、行ってみたらっていう。
そうですね。でも、なぎさんが体力的にって言ってるぐらいだから、僕らは行ってももう、3日ぐらいしか持たない。
なんか、向こうでダウンしたら終わりそう。
でも結構日本人のおじいさんおばあさんがキリマンジャロに登り来たりしてるので、結構年配の方の方がいるんですよ、若い子よりも。それがすごいなと思って、私だったら無理だなって。
じゃあ、いつか松尾さん二人で行きますか。
やじきた途中で、はい。
アフリカからポッドキャスト。
すごい。
インターネットとかあるんですか？
今インターネットどこもあります。回線はすごく遅い。うん。
だって iPhone あるんだし。
そうか。じゃあ生きていける気がする。
マサイ族 iPhone 使ってる人にインタビューするとか。
そうです。
確かに。おすすめのアプリ何ですかとか。
アプリ聞きたいな、
自撮りやってもらったりとか、
ね。LINE とかやってたらビビりますよね。どうします？スタンプ送られてきたら。なんかちょっとそのなぎさんのブログをやられて、まあ今かなり話題になっていると、ブログにも書かれてましたけど。
アクセスも相当。
いろんな人にシェアしていただいて、なんか最近数十万とかアクセスがあるんですけど、やっぱそれからいろんな反響あって、メールとかももらうんですけど、やっぱアフリカのイメージが変わったって言われたことが嬉しくて。
うん。
うん。やっぱみんなアフリカ怖いとか貧しいとか笑顔がないって思ってる人がやっぱ多かったみたいなので、
うん。
うん。やっぱいろんな民族が見えたり、みんなの笑顔が綺麗な人が見れて、すごい良かったっていうようなコメントをもらうので、書いてて良かったなって、まあ、あんま書いてないんですけど。
いやでも本当素晴らしいと思いますし、これをね、今日聞いてくれる人も、イメージがみんな変わるというか。
貧しいなりにも、すごく彼らは毎日、パワフルに生活してるので、結構開き直っちゃってるんですよ。
うん、
貧しいけどなんか悪いかなみたいな、
うん。
それでも楽しいよっていう感じなので、いつも。それを伝えていけたらいいなと思うんです。
まあね、その我々どうしても、貧しいか貧しくないかを、なんか持ってるお金とかで判断しちゃうけど、別にそこに貧しさの価値観がないんですよね、きっとね。
私たちが持ってないものを持ってるので、生きる術とか。
うん。そう、それは絶対的にありますよね。我々なんか豊かになったように見えて失ってるものも結構多いから。まあ僕はインターネットとコンピューターのせいで完全に記憶力というものを失った気がしてるんですけど。そう。もう本当に何も記憶できなくなってる気がする。
いや、まあだからこそこうやって記録を残してるんですけどね。
もともとそのブログを始めたきっかけはやっぱりその自分、ご自分のこう活動を伝えたいとか、やっぱアフリカの、状況を伝えたいみたいな感じではある。
一番最初の理由は生存記録だったんです。お父さんとか家族があんまりアフリカに一人で行くことをよく思ってなくて。
まあそれは多分
はい。
うん。
うん。でもやっぱ一回一回連絡ができなかったりとか、やっぱネット環境の問題もあるので、
うん。
で、じゃあどうしようかなって、お父さん、お母さん、妹とかいろんな人に、こう友達にいちいち連絡するのがめんどくさいというか、ネットが繋がってる間全員にできない時があったので、
うん、
ああ、じゃあブログ書こう。ブログで一回で見てもらおう。っていうのが一番最初でした。書こうと思ったのは。お父さんに生きてること知らせようって。で、書いてるうちに、家族じゃなくて、じゃあいろんな人にこう、アフリカの印象を少しでも変えてもらえたらいいなって。思いに変わりました。まあ、未だに生存記録ではあるんですけど、Facebook とか。もうお父さんとかには出発するときに言わないんですよ。怒られるんで。
それ、ほとんど家出じゃないですか。
もう家出じゃないです。もう余計心配しちゃうので。
まあ、そうでしょうね。
もう行くっていうと、いろいろ言われるので、もう行ってから自己保護しようっていう、生きてるっていう。
なるほどね。じゃあ、まあまあ、マイペースに続けていくっていう感じなんです
か。そうですね。
うん、
あと、やっぱ喋るのが得意じゃないので、文章に書く方が伝えやすいというか。
文章難しいですけどね。
頭整理しないまま喋っちゃうので。
うん、まあ我々そんな、はい、こんなそう。
僕らも整理しないままダラダラ。あとであの僕が編集してるんですけど、そのために苦労してるという。あの時ちゃんと
喋って。そして最近僕がひたすらディスられているっていう。お前が全く適当にやりすぎるからっていう。まあおっしゃったんです。ポッドキャストを出演してみて
面白かったです。結構緊張したんですけど、
僕も相当緊張してました
よ。思ってたよりは何聞かれるか結構ハラハラしてたんですけど、
僕も出現が多いのでブログのプロフィールを見たらちょっと気が楽になったという、
はい、
あまりこう型にはまるのは好きじゃないですみたいな、
はい、
ことを書かれたので、じゃあちょっと失礼なこと言っても大丈夫かな、うん、勝手に思っていました。ここの媒体に宣伝能力があまりあるとは思いません
。そうですね、6月29日の日曜日に世田谷ものづくり学校っていうところでイベントがあるんですよ、はい、で、はい、そのイベントにトークショーで出させていただくことになったので、
お
ー、まあこれもまたアフリカの撮影の裏話じゃないですけど、それをなんか話してほしいって声をかけていただいたので、アフリカの撮影のこととか、うん、民族のことを、ゆっくりなんか、のんびり話せたらいいなって思ってるんで、うん、よかったら。
6月の29日。じゃあ、ちょうど1ヶ月後ぐらいですね、
はい。はい。
写真集とかそういうのもあったりするんですか？
写真集は一応お話をもらってて、
はい、
今年の夏に出せたらって言ったんですけど、私のちょっと編集が間に合ってないので、出せるかな、出せないかなっていう。なので、年内に、はい。
おー、じゃあまたそれが発売された時にはぜひ紹介させていただく感じですか？
お願いします。
いいな。じゃあ松尾さんぜひイベントに。
あ、行ってみたい。
すごい。むちゃぶり。
無理やり。
いや、行ってみたい、ほん
と。一人ぐらいバックスペース聞いていきましたって人いないといけないから。せめて松尾さんだけでも。そしたら、こう、一人来たっていうことになる。
はい。
サインもらってきてくださいね。
そうそう、あと、次はどちらに行かれるんですか？
次はまだ決まってないんですけど、今狙ってるのがアンゴラかケニアを、アフリカだったら、ケニアだったらマサイ族がいるんですけど、もう一つ違う民族がいて、そっちをメインに行こうかなって思って。で、アンゴラはもう何も情報がないんですよ。でもナミビアに行った時に、アンゴラから渡ってきた民族を見たので、行ったらいるんじゃないかなっていう。なので探しに。
これも街で見聞きしてきた情報です、
ね。なので、もうそのまま行ってみようかなっていう。はい。
それも楽しみにしてます。
長々と本当に大変申し訳ない
というか。こちらこそ。ありがとうございました。
ありがとうございました。アフリカについてとてもたくさん知ることができて。
いや、でも本当に多分、まあ多分、なぎさんにとってみては結構、もう日常になってることかもしれないですけど、うん、まあ僕らにとってみたらすごい新鮮なこといっぱい。けたので、ちょっとこのまま行くとね、なぎさんどんどん有名になられてこうあれすると思うんですけど、せっかくなので今後とも お付き合いしてください。
こちらこそよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
今週のバックスペース .fm はいかがだったでしょうか。おかげさまで iTunes のポッドキャスト配信も好調です。ぜひ気に入ったら購読していただけると幸いです。番組中に紹介したネタのリンクは URL backspace.fm から参照してください。番組内容に関するフィードバックやリクエストなどもハッシュタグ backspace.fm にてお待ちしております。 iTunes のレビューも大変参考になるので、気に入ったらレビューしていただけると嬉しいです。
まあ、ちょっといきなり来週の告知になっちゃうんですけど、来週 WWDC ワールドワイドデベロッパーズカンファレンスっていう Mac とか iPhone の新しい技術を発表するっていうイベントがあって、それに合わせてまたライブ放送もしようかなと思っているので、ちょっとそこのスケジュールなどもまた backspace.fm のホームページでチェックしてみてください。本当に長い間
ありがとうございました
。ありがとうございました。 backspace.fm